救い主イエス・キリストの名前を褒めたたえます。皆さんおはようございます。音量ちょっと小さくしてください。すいません。それでは今日もまず聖書の御言葉をお読みいたします。今日はコリント人への手紙第1 15章50節から58節です。コリント人への手紙第1 15章50節から58節、私は新改訳2017訳でお読みいたします。前のスクリーンにも投影されますので、そちらもご参照ください。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるからです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし、神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。アーメン。今日の礼拝はすでに天に召された方々を偲び、そのご家族とともに主を礼拝する昇天者記念礼拝です。昇天された方の名簿を修法に織り込ませていただきましたが、はじめにその方々のお名前をお読みしたいと思います。昨年からの1年間の中で新たに4人の方が加えられております。それではお読みいたします。田中春子さん、市川慎二郎さん、高野浦雅也さん、坂本文子さん、久保進さん、市川芳恵さん、高野浦彩子さん、亀田隆さん、荻原克美さん、難波隆さん、水田和子さん、三枝栄子さん、岩田哲夫さん、高野浦純子さん、岩崎久子さん、大場和次さん、熊谷幸文さん、荻原岸子さん、古賀博子さん、新メロンさん、西川金一さん、熊谷高さん、堀内光弘さん、村山正夫さん、佐久間茂明さん、吉田光子さん、中島八重子さん、伊藤勤さん、坂本清幸さん、藤井春夫さん、中条美智子さん、川田和美さん、堀内光子さん、川田聖子さん、安倍川達夫さん、 原美恵子さん、広田孝子さん、原秀臣さん、以上38名の方々です。さて、先ほどコリント人への手紙第1、15章50節からの御言葉をお読みしましたが、そこで特に心が止まるのが54節に書かれてある、また今日の説教題である、主は勝利に飲み込まれたという言葉です。この死は現代の人々にとっても不吉なもの、忌まわしいものとして捉えられています。これは先日私が入院をしました大和市にある某病院のフロアマップですが、ご覧の通り1の位が4、9となる病室がありません。それは4という数字が死を、9が苦を連想するため不吉なものとして避けられているからです。この病院は昨年の春に新しく建てられました。そのような病院でさえもそのようにしている。その扱いは病院だけではなく、ホテルやマンションでもあります。しかし聖書は、死は勝利に飲み込まれたと書かれてあるその言葉の通り、決して死をそのような不吉なもの、忌み嫌うべきものとして語っていません。では一体どう言っているのか、そしてなぜそう言えるのか、そのことを今朝ともに考えていきたいと思います。では最初に、最初のポイント、私たちの血肉の体ということについて考えます。50節をもう一度お読みします。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。血肉の体とありますが、それは何を意味するのでしょうか。その部分をギリシャ語の原文で見てみますと、肉体と血となっています。この手紙を書いたパウロにとって、血肉の体とは目に見えるこの私たちの人間の肉体のことであり、さらにこの血が象徴するもの、すなわち目に見えない命を含むこの地上での生まれながらの人間というものを表しているのです。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。この文章はそのすぐ前の文章と言葉は表現は異なっていても同じことを言っています。つまり朽ちるものとは血肉の体であり、命が失われて死んだ瞬間に形あるこの私たちの肉体はまさに朽ち始めるのです。また朽ちないものとは神の国、すなわち神様が完全に支配しておられる領域、また滅びることなく永遠に続くところのことであり、それを相続することができない、そこに入ることができないというのです。ではなぜ入ることができないのでしょうか。どうして相続することができないのでしょうか。それは私たちのこの血肉の体には罪と呼ばれる性質が宿っていて、 罪のないもう清さに満ちた栄光の神の国に入ろうとしても、そのままで入ろうとしても、まるで水と油のように反発し合って跳ね返されてしまうからです。パウロはそのように語った上で、さらに51節で、私たちは変えられる、すなわち朽ちないものとされて神の国を相続できるようになるのだと、神の奥義としての真理を告げています。さらに続く52節ではこう言っています。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。ここで終わりのラッパとありますが、それは今あるこの世界がやがて全く新しい天と地を持ったものとして神様によって作り変えられる、その終わりの日に吹き鳴らされるラッパのことです。神様が創造されたこの世界は、最初は全てが良いもの、麗しいものでした。それはもう火の打ちどころがない完全なものであったのです。しかし神様によって作られた最初の人アダムとエバは、蛇にそそのかされ、神から禁じられていた知識の木の実を食べてしまったために、人に罪の性質が入り、それ以来この世界も悪と闇に満ちたものになってしまったのです。神様はそのことをひどく悲しまれました。そして私たちをその罪から救い出すために、神様はかけがえのない一人子であるイエス・キリストをこの世に使わしてくださったのです。そのキリストは私たちの身代わりとなって十字架にかかり、血を流し、命を神の前に差し出されました。そして神様はその完全な生贄を喜ばれ、私たちの罪をキリストにあって、そのキリストにあって許してくださったのです。救いの中に入れてくださったのです。その救いは全ての国の全ての人に与えられており、信じてそれを受け取る者は誰でもこの地上での歩みを終え、死んで血肉の体が朽ちても、今見たように終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられるのです。朽ちないものとなってよみがえるのです。では次に2番目のポイント、朽ちないものを着るということについて見ていきます。53節にはこうあります。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるからです。パウロはすでに死者が朽ちないものによみがえり変えられると前の52節で述べていますが、同じことをこの53節では着るという別な表現で言い換えています。では朽ちないもの、死なないものを着るとはどういうことなのでしょうか。今日の聖書箇所の少し前、同じ第一コリントの15章の42節から44節を見ますと、このように書かれています。今度は新改訳3版でお読みします。15章42節から44節、 死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。パウロは地上での血肉の体に対して、終わりの日に私たちがよみがえる時には御霊の体が与えられるのだと言っています。また今お読みした15章43節から分かることは、その御霊の体は栄光あるものであり、強いもの、力あるものであるということです。それ以上の具体的なことは分かりませんが、確かに言えることは、その御霊の体は神様のご性質が表され、そこに濃く反映されたものであって、それは罪と咎に満ち、汚れたこの地上での私たちの血肉の体とはもう全く異なる正反対のものであるということです。だからこそ御霊に属する、すなわち神に、キリストに属する体であるとパウロは言っているのです。神の一人子であるイエス・キリストは私たちの身代わりとなって十字架にかかり、命を捧げて私たちが罪の刑罰から、死の刑罰から免れるように救いの道を開いてくださいました。しかしそれだけで終わりではありません。キリストは死んで墓に葬られましたが、3日目に15章の20節にあるように、眠った者の初歩として死者の中からよみがえられたのです。この初歩とは、お米や麦などの収穫の最初の穂であって、その後に収穫される多くの穂がもう続々と続いていくのです。また眠ったものとは、キリストにあって天に召され、体はなくその魂だけが主の身元にある、言ってみれば中間状態の中にある生徒たちのことです。やがて私たちもここにいる者誰一人として例外なく地上での歩みを終え、その者たちに加えられていきます。そして終わりの日に初歩であるキリストと同じようによみがえり、御霊の体、栄光の体が与えられるのです。そのようにキリストに属する者たちが復活のキリストに倣ってよみがえり、朽ちないもの、死なないものとなるゆえに、パウロはそのことを朽ちないものを着る、死なないものを着ると言ったのです。朽ちないもの、死なないものとは他でもないイエス・キリストご自身です。キリストにある生徒たちはその召された時の時代も、その人種も国籍も、またその年齢も異なりますが、それらのもう多種多様な者たちが同じ一人のキリストに属するメンバー、いわばラグビーのチームのようにワンチームとして終わりの日によみがえるゆえに、あたかもチームのユニフォームのようにみんな同じキリストという衣を着るとパウロは表現しているのです。さてここで疑問が起こります。それは洗礼を受けないで召された 私たちの愛する家族はそのチームメンバーに果たして加えられているのか、キリストに属するものとされているのかということです。そのことを考えるときにいつも思わされるのは使徒の働き16章31節の御言葉です。使徒の働き16章31節にはこうあります。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。この原文を見ますとこうなっています。主イエスを信じなさい、そうすればあなたは救われます、そうすればあなたの家族は救われます。家族の誰かが、一人がまず救われて、その人を通して他の家族も救われる。実際それはよくあることです。それは神様の恵みです。それはその救われた人が、まず救われた人が家族に証をし、また伝道をし、教会に誘って一緒に行くという、その具体的な行動を通して他の家族もイエス様と出会い、イエス様を信じるようになるということです。しかしその家族がまだ明確な信仰の告白に至っていなくても、また洗礼に結びついていなくても、この家族という特別なつながりのゆえに、救われた人の家族は神様に特別に覚えられていると信じるのです。コリント人への手紙第1、7章14節にはこうあります。2017訳でお読みします。信者でない夫は妻によって聖なるものとされており、また信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされているからです。そしてこの聖なるものという部分、言葉は神に属するものとも訳せると、この2017訳の脚注に書かれているのです。しかしだからといって神を信じなくてもよい、伝道する必要はないということではもちろんありません。キリストの福音を私たちは家族に、人々に伝えるべきなのです。また家族の救いのために祈るべきなのです。その上で天に召されるときに、家族がキリストを信じていたかどうかということの判断は、私たち人間ではなく神様がなさることなのです。たとえ洗礼を受けないで召されたとしても、私たちの愛する家族はその信仰という傘の下にあって、キリストに属する者たちに加えられていると、私たちは希望を持つことができるのです。しかしそれはもちろん最終的には私たち自身が主の身元に召されたときに明らかにされることなのです。では3番目のポイントに移ります。54節をもう一度お読みします。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた、死は勝利に飲み込まれた。新改訳2版3版では死は勝利に飲まれたとなっています。しかしこの 言語ギリシャ語を調べてみますと、その意味は明らかに飲み込む、飲み尽くすであって、単に飲まれたではそのニュアンスが伝わりきれないのです。飲む、二つの漢字があります。この違いを調べていました。するとこうありました。基本的に液体はこの上の飲むを使うが、しかし例えばお酒などをガブガブ飲むときには下の飲むを使う。蛇がカエルを飲むというように、その液体ではない固体を体の中に入れる、飲むときにはこの下の飲むを使い、まあ、普通は飲まないようなものをもう丸ごと飲み込んでしまう場合にはこの下の飲むを使うと、そのような説明がなされていました。死は勝利に飲み込まれたのです。丸ごと跡形もなく飲み込まれてしまって、死は勝利に対して完全に敗北したのです。実はこのパウロが言っている言葉はイザヤ書、旧約聖書イザヤ書25章8節の言葉、そこからの引用です。そして実際にそのイザヤ書を開いてみますと、新改訳の2版3版では永久に死を滅ぼされるとなっています。しかしこの新しい2017訳では永久に死を飲み込まれるとなっていて、ヘブル語の言語を調べてみますと、そこには確かに、その言葉には確かに飲み込む、飲み尽くすというパウロが使ったギリシャ語と同じ意味があるのです。イザヤはやがて来るメシアを思って、そのメシアによって死は飲み込まれると予言し、パウロは死からよみがえられたメシアキリストを覚えて、死は勝利に飲み込まれた、死は完全にキリストの前に敗北した、その過去形を持って高らかに宣言しているのです。現代においても人々は死を忌まわしいものと捉えていると最初にお話ししました。しかし死はキリストにあって決して忌まわしいものではないのです。葬儀から帰宅したときに家の中に汚れが持ち込まれないようにと塩で清める必要はないのです。また死は決して恐るべきものでもないのです。死んだらどうなるのか、どこに行くのかわからないから人は不安になるのです。死を恐れるのです。しかし今日私たちはこの御言葉から教えられたように、死は勝利にすでに飲み込まれたのです。よみがえられたキリストは悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、死の恐怖につながれて奴隷となっていた私たちを解放してくださったのです。死は私たちのこの地上での終わりの日ですが、それはその先に永遠に続く主と共に歩む、その歩みがスタートする日であるのです。先ほど麗しい天の国という賛美を捧げていただきましたが、その2番の歌詞はこの聖書の一番最後、ヨハネの黙示録という書の21章4節から取られています。その御言葉はにはこう書かれています。2017訳でお読みします。 神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからで、死の先で、その向こうにあって私たちを待っているのは、そのような麗しい天の御国なのです。キリストにある者にとってそこに入るのは、病やさまざまな苦しみから解放され、キリストの復活と勝利に預かる凱旋の時なのです。この教会のある方のお姉さんはキリストを信じて生涯を全うされた方でしたが、召される前、ご自分の葬儀の時に紅白まんじゅうを参列者に配るようにと遺言をされ、実際にそのようになされました。紅白まんじゅうはめでたいお祝いの時に配られるものです。その方は主の身元に行くということがどれほど素晴らしく、また喜ばしいことなのか、自分の葬儀を通して人々に証しし伝えたのです。パウロはホセア書13章14節を引用してこのように言っています。15章の55節、主よ、お前の勝利はどこにあるのか、主よ、お前の棘はどこにあるのか。死に勝利はないのです。死は敗北したのです。死に棘はないのです。死が私たちをこれ以上痛めつけることはなくなったのです。キリストが私たちを黄泉の力からあがない出し、死から永遠の命へと移してくださったからです。死は勝利に飲み込まれた。私たちもまたそのように告白し、主の身元に行くこと、そして愛する者たちとそこで再会することを心待ちにしたいと思います。しばらく黙想の時を持ち、今日神様が私たちに語ってくださったことを思い起こす時を持ちたいと思います。死は勝利に飲み込まれた。主よ、この朝、この特別な日の朝に、あなたが多くの方々を、特に天にすでに召された方のご家族を招いてくださり、共にあなたを礼拝し、共にあなたの御言葉を聞けた幸いを心から感謝いたします。死は決して終わりではなく、その先に永遠に続く、あなたと共に永遠に生きるその日の始まりであると、どうか私たちがそのことをしっかりと心に留め、このさまざまな苦労と痛みと、また悪に満ちているこの世の、この地上でのこの荒野の歩みを、あなたにあって希望を持って、そして天の故郷に憧れつつ、一歩一歩確かな歩みを記し続けることができますように、主よ、御言葉を持って私たちをなおも励まし続けてくださいますようにお願いをいたします。主よ、私たちのこの血肉の体は この地上での弱いを迎え、朽ち果てていきます。しかし私たちの魂はあなたの身元に導かれ、そして終わりの日のラッパが鳴るときに栄光の体、御霊の体が与えられて、主よ、すでに召された者たちとそこで再会をし、共に主よ、あなたの御国に、麗しい御国に入って、神様あなたを常しえまでも崇め褒めたたえる、あなたとのその交わりの中に入れられることを心から感謝いたします。どうか私たちがこの世に心を奪われることがありませんように。しかし私たちはこの世に生きていますので、さまざまな戦いの中にあっても、その御国の素晴らしさを私たちがいつも覚えつつ、神様、希望と平安を持って歩み続けることができますように、どうか弱い私たちを支え導いてくださるようにお願いをいたします。主よ、感謝します。イエス様、あなたが私たちの罪をあがない、そしてよみがえられ、私たちもそのイエス様、あなたのその復活の命に預かるものとされていることを覚え、心から感謝します。イエス・キリストにすべての賛美と栄光と誉れがありますように。今日のこの御言葉を心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。